キラリ廿日市。
今週のキラリ廿日市、前半は6月の廿日市市長定例記者発表の内容を、そして後半は先日6月3日月曜日に廿日市自動車学校で行われました廿日市市、そして廿日市市老人クラブ連合会主催高齢者向け交通安全教室の模様とインタビューです。
今週は6月4日火曜日に開催されました令和6年6月廿日市長記者発表の内容をご紹介いたします。今回は4つの案件でご紹介がありました。まず1つ目はモン・サン・ミッシェルとの観光友好都市提携15周年事業についてです。こちらの目的は、こちらは廿日市市とモン・サン・ミッシェル市との観光友好都市提携15周年を記念し実施する各種事業を通じて観光交流による誘客促進を図るとともに、経済産業、食、文化、芸術など幅広い分野での継続的な交流につなげるのが目的です。事業の概要としては、6月25日火曜日にモン・サン・ミッシェル訪問団の皆さんが廿日市市にいらっしゃいます。その後26日水曜日はサクラピアで開催される記念コンサート、27日木曜日からはパリ祭2024、28日金曜日に記念式典、レセプション、若き経営者との交流、そして29日土曜日に廿日市市をたたれます。レセプションではモン・サン・ミシェルの模型ワークショップ作品のお披露目が予定されています。廿日市市内各所で作品展示が行われ、また10月からはフランスのモン・サン・ミシェルでもイベントプロモーションが行われます。フランスでのイベントプロモーションはモン・サン・ミシェルでの展示会などの開催、けん玉プロモーション、そしてモン・サン・ミシェルインフォメーションセンターでの展示会などが予定されています。廿日市市内でのイベントプロモーションは小松美和さんのモン・サン・ミシェルライブペイント写真展、絵画展、そしてモン・サン・ミシェルワークショップが予定されております。続いて2つ目は廿日市市雇用対策協定締結式についてです。こちらは廿日市市と厚生労働省広島労働局が相互に連携して地域の強みを生かした雇用の拡大、人材の育成など産業施策と一体となった雇用対策を推進するため廿日市市雇用対策協定を締結します。協定に基づき廿日市市雇用対策運営協議会を設置し推進します。6月21日金曜日の午前10時から11時まで廿日市市役所3階政策審議室で行われます。内容は廿日市市雇用対策協定の概要説明、そして廿日市市長と広島労働局による協定書署名、こちらが予定されております。廿日市市雇用対策協定で推進する事業内容には連携体制の強化による総合的な雇用対策の推進、地域産業及び福祉分野など人手不足産業に対する人材確保支援、若年者等に対する就職支援 UIJ ターン就職の推進、女性の活躍推進、子育て中の方に対する就職支援、高齢者や障害者、外国人などへの就職支援、生活困窮者などの社会的自立に向けた就労支援、雇用変動や雇用調整などに対する支援、その他廿日市市及び労働局が必要と認めた事業です。また就職ガイダンスは9月27日金曜日に廿日市市商工保険会館1階多目的ホールで開催予定です。続いては廿日市市引きこもり支援ステーションの開設についてのご案内がありました。廿日市市引きこもり支援ステーション、こちらの施設が開設されます。設置の目的は引きこもりに関する相談窓口の明確化です。支援を強化するため廿日市市引きこもり支援ステーションを開設します。内閣府の調査によりますと、引きこもり状態にある人は 全国でおよそ146万人と推計されています。国は引きこもりに特化した市町村窓口の設置を推進しています。廿日市市引きこもり支援ステーション開設は7月1日月曜日から山崎本社みんなのアイプラザ3階相談まるごとサポートデスク内に設置します。開所日は祝日や年末年始を除いた月曜日から金曜日までです。時間は午前9時から午後5時まで。廿日市市社会福祉協議会に運営を委託し、相談業務のほか、引きこもり状態にある人の居場所づくり、引きこもり支援に関する普及啓発を行います。令和5年度に社会福祉協議会が受けた相談件数は延べ28件でした。相談方法は来所相談、そして電話相談も受け付けます。対象は廿日市市内在住の引きこもりの方、そのご家族の方、そして関係者の方です。ご相談の予約は電話予約や廿日市市の公式 LINE からも予約することができます。最後4つ目は廿日市市花火巡りについて、花火でつながる地域の魅力、こちらのご案内がありました。目的は廿日市市内の各地域で打ち上げられる花火、地域の住民をはじめ花火を見に来る多くの方が花火を通じてその町、地域やそこに住む人の魅力に触れ、笑顔になり思い出になる、花火を巡り地域を巡る、人や町をつなぎ廿日市市が元気になる。さあ皆さん、廿日市市花火巡りを一緒に盛り上げましょう。今後の開催予定は6月4日の市長記者発表の際に開催予定でご案内された内容としては、6月8日土曜日の大野みんなの祭り、8月11日日曜日の吉和夏祭り、8月25日日曜日の宮浜温泉祭り、9月28日土曜日の広島の皆さんを花火で全力応援プロジェクト、そして10月19日土曜日の岩倉マルシェが予定されています。なお開催日などは6月4日の市長記者発表の際の予定となっています。詳しくは主催者からのご案内をご確認ください。以上、今週は6月4日火曜日に開催されました令和6年6月廿日市市長記者発表の内容をご紹介いたしました。
高齢者向け交通安全教室に地域の方や地域の団体から約40名の方が参加されました。廿日市自動車学校内のコースを実際に運転して回り、認知症テストや反射神経テストなどを行い、それぞれ今の自分の能力をチェックされました。冒頭では廿日市警察署の矢部交通課長が廿日市市内、広島県内の事故件数の現状などの説明もありました。
これを見える限りは見た目にですね、40代の方っていうのが令和5年は増えているんですけども、65歳以上の方、これについてもほぼほぼ40代と変わらずですね、増えているというか、多い廿日市所管内で言えば65歳以上の方の事故も多いんですよっていうところをですね、管内の情勢としてですね、ちょっと分かっていただければと思います。で、今度事故の発生状況についての話にもなりますけれども、広島県ではですね、この6年、今年ですね、今年4月末現在までの話をさせてもらいますと、広島県では発生が1480件、これ人傷ですか、人傷事故1489件あって、マイナス39件ということで、ちょっとね、減少傾向にあります。ただし亡くなられた方っていうのがですね、4月末現在で27名の方が亡くなられております。これはですねプラス4名ということで、増えております。昨年よりはですね、先ほども言いましたように外に出る機会が増えたということでですね、増えてきているんじゃないかなというふうに思っております。で、廿日市所管内、今年のですね、4月末現在ですよ、廿日市所管内はどうかと言いますと、人傷事故の発生については44件あります。で、これはマイナス10件ということで減ってはおります。減ってはおりますけども、亡くなられた方がですね4人、これもプラス3人 ということになります。で、まあ、皆さん記憶にもあられたと思いますけども、2月にですね、高齢者の方2人がですね、介護の関係で帰宅されるときに、まあ、正面衝突をして、亡くなられたとかですね、あれは何か宮島工業でしたかな、そこで横断されていた高齢者の女性の方がですね、はねられて亡くなられるというようなところで、何が言いたいかということは、4人亡くなられているんですけど、まあ、全て65歳以上の方なんですよということでですね、その辺も踏まえたですね、ところもちょっと、まあ、頭の隅に置いて、認識していただければと思います。
高齢者向け安全運転教室が行われています。主催をされたのは廿日市市老人クラブ連合会廿日市支部さんということで、まあ、会長の石野さんです。なぜ今回この、講習会を企画されたんでしょうか。
最近報道等を見てますとね、やはり高齢者の重大事故が あるということで大変社会問題になってきてる。で、廿日市としても、まあ我々の仲間からそういう重大事故が発生しないように、少しでも安全運転の心構えを持っていただくために、この度、このような勉強会を開催することにしました。
自己紹介をお願いします。
串戸4丁目の中川といいます。
はい、今どんな診断、をされちゃった。
運転適性診断表、
はい、例えばどんなことをしたの。
ハンドルでね、はい、子供が飛び出るとか、それからやっぱりそれを子供が飛び出たらブレーキ踏み出さない、それから歩行者がおった場合もアクセルを緩める、それから向こうから単車が来た場合はアクセルをそのまま踏み込みなさいという診断を受けまして、それはまあまあ適当にできました。もう一つは一応ハンドルを今度は操作しながら、
あれですね、
いやこっちは同じなんです、同じ方向なんですが、それとやっぱり同じように歩行者が出たらブレーキを踏みなさいというのに、なんかこう運転するハンドルがいいがいかなかった思うようにならなかったですね。あまり点数じゃな
くて、それシミュレーションしちゃったんですね。
そうですね、一応しましたけど、
思ったより
ダメですね。
そうですか。このどう思いました、この判定を受けて。
まあやっぱり年かな思いましたね。やっぱりちょっと動作が遅れておりますね、うん、それから反応が悪いということですね、うん、
より気をつけようと思ったんじゃないですか。
そうですね、なおさらですね、うん、今後やっぱり運転は気をつけてですね、うん、まあ、よろしくまたお願いします、は
い、ありがとうございます、はい、自己紹介をお願いします。
田村隆史、
はい、今日どちらから。
原です、
はい、今ね、廿日市自動車学校さんのコースをこう回られました、はいはいはいはい、どんなコースを回られたんですか。
まあ割に簡単な、うん、一旦停止と、はいはい、なんかちょっとハンド車を上げるとこと、それからバックして、でジグザグがあって、それから狭い通りを通り抜けるという、うん、形でした。
先生のね、最初見本を見て体験をして、でその次は、一人一人運転変わって、はいはい、どうでした、は
い、いやいや、なかなか親切に教えてもらって、いろいろ指導も良かったし、いい経験になりました。
コース走られたのってどのぐらいぶりです
か。去年ここで免許更新しましたから、だからずっと1年ぶりぐらいですかね、
はい、じゃあこういう体験するのはいいことですね。
もういいことですね、やっぱり気づかないこともありますしね、
例えばどんなことが気づかなかった。
いやいや、やっぱりね、車の性能によって癖にですかね、アクセルとブレーキの踏み方でさっと出たり、車の癖があるじゃないですか。だから今まで自分の車に乗ってますから癖が分かってますけども、こう違う車に乗るとなんかその辺のこうなんか感覚のズレみたいなのがありますからね。
ね、
うん、
そういったのも経験できたのも良かった、
そういうことですね。
はい、はいはい、佐賀田の新田でございます。
はい、いつもお世話になっております。今日のこの運転講習、まあ、まだ終えてないコースもありますけども、いかがだったでしょうか。
私どももう2回ぐらいやってますから分かってるんだけども、
あの認知症診断やりました、どうでした。
いや、 やっぱり落ちてますからね、かなり記憶力が落ちてるんでギリギリじゃないかなと思う。
どんなことをしたんですか。
20個あるの今日7つしか上がってこない、ヒントがあって初めて、1つだけできませんでした。
あれでも結構誰でも難しいと思うんですけど、
難しい、だんだんだから年を取ってくるとね、危なくなってくるねというのが実感です。
で、あとは運転シミュレーションとかやりました、あれどうでした。
やっぱり落ちてきてますね、実感してますね。
今後、まあ、いつもね日頃運転されてると思うんですけど、どうしようと思いました。
そうですね、早く免許証なくてもいいような、時期を見極めなきゃいけないなと思ってます。
廿日市調整会連合会の会長です、中田と申します。
いつもお世話になっております。今日の、ね、講習会受けてどうでした。
はい、よかったですよ。やっぱりね、私毎日車に乗ってますので違和感全くなし、乗車しても認知にしても全部100点。
これは素晴らしいですね。
年齢的にはね、もうそれなりの年ですから私も。で、皆さんよくね免許返納って言われるけど、一応解消しとったら免許を返納したらね仕事ができない、配り物が多かったりとか、結構ね車で軽で走り回ってるんですが、今これ買おうかのいう気持ちになってます。はい、
まあ、日頃のね自分の能力をチェックするためにも今日の講習が良かったと思うんですけど、はい、まあ、結果でもパーフェクトで、はい、そういうのね衰えてなくて良かったです
よ。良かったですよ、今日来てね。うちも会員さんに出ていただいたんですけど、まあ、皆さんねそれなりに運転もしていただいて良かったんじゃないかと思います。
市役所暮らし安全指導員の後藤と言います。ごっちゃんです。地元自動車学校で警察とか安全協会、みんなが一緒に関係する交通安全とかへ関係する機関団体、企業が一緒になって安全安心を作っていこうという、廿日市の安全安全を作っていこうという、仕組みというか、それが一番大事なところなんですよ。
はい、ありがとうございます。